今日はルカの福音書第19章1節から10節です。このところでは罪人の救いが語られています。イエス様は1節を読みますと、エリコに入って町の中を通っておられたとあります。そしてそのところにザーカイという人が現れました。彼は2節を見ると主税人の頭、金持ちであったと出てきます。主税人というのはローマ政府のために税金を集めるという人であったわけです。ところがその主税人のほとんどは不正を働くということをしたわけです。ローマ政府に納めるお金以上に税金を取り立てる。しかしそれがどれくらいの金額になるかということはあまり詳しい数字は知られていなかったようです。ですから主税人は不正を働いて、そして多めに取ってローマ政府に納めた後、その残りを自分の懐に入れる。まさに人々は7節のところにあるように、あの人は罪人と言われるような蔑まれる人間であったわけです。しかしこのザーカイは3節見ると、イエスがどんな方かを見ようとしたという言葉が出てきます。どんな方か、おそらくそれは外見を見るっていうのではなくて、このイエスは一体どういう方なんだろうかというその興味というか、そしてまた自分に対してこの方はどんなことをしてくださるんだろうか。イエス様は病の人を癒し、また罪人の友となれた。弟子のマタイもかつては主税人だった。そのマタイがもう人生180度方向転換して、地位もお金も捨ててイエス様に従っていった。そしてそのおそらくマタイも喜びに満たされている。そのことをこのザーカイも知ったんではないだろうかと思います。そしてまたこのイエス様がエリコに入るときに物乞いしていた目の見えない人が見えるようになって、そしてもう喜びと感謝、おそらく彼の心の中に感じるものがあったのではないかと思われます。しかも彼は3節には背が低い、コンプレックスがあった。ひょっとしたら小さい時にいじめられて、そしてそれがもう人を見返してやろう、おそらく人一倍勉強して、そしてローマ政府の主税人となる。そして今度は逆にその自分をいじめた人たちを懲らしめてやるっていう思いもあったのかもしれないと思います。そして町一番の金持ちになった。ところが3節のところに、群衆のために見ることができなかった。イエス様を見る、そのことを妨げられるということがあったわけです。しかし彼の素晴らしいところは4節のところに、先の方に走っていきイエスを見ようとして、たとえ妨害があり遮られることがあっても、もうイエス様を見たいというその切なる思いが彼の心の中にあったということです。求めなさい、そうすれば与えられるであろう、叩きなさい、そうすれば開けてもらえるであろうと、マタイの7章に出てきているわけですけれども、私たちに必要なことは何かっていうと、このイエスを見ようとする、救い主に会う、その熱心さが必要だということであるわけです。その熱心さによって、なんと彼はイチジクグアの木に登ったとあるわけです。背が低い、そのハンデも木に登っていくならばイエス様を見ることができる。ある方はこれを信仰の木に登るならばイエス様を見ることができるというふうに表現していました。たとえ不可能なことであっても、また自分が 取るに足らないものであっても、その熱心さがあるならば必ずイエス様を見ることができる。そしてなんとその時にイエス様は五節を見るならば、上を見上げて彼に言われたとあるわけです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。いくら彼が一生懸命木に登っても、イエス様が声をかけてくださらなかったら、その後のことはなかったと思います。そこを通り過ぎていく、イエス様との出会い、それは私たちが熱心に求め、そしてまたイエス様が声をかけてくださる、そのことがあるときに私たちもイエス様に会うことができるわけです。五節を見ると、ザーカイ急いで降りてきなさいとイエス様が言われて、六節にザーカイは急いで降りてきた。イエス様が言われた通りのことをザーカイはしているということであるわけです。私たちは今日神の御声を聞いたならば、神の御声に今従っていく、そしてそのところに神様の大いなる御業がなされるということであるわけです。五節のところに、私は今日あなたの家に泊まることにしているとイエス様は言われたわけです。人々は七節に、あの人は罪人のところに行って客となった、罪人の客となる、それはもう恥であるわけです。でもイエス様はあなたの家に泊まることにしている。これはある意味、あのクリスマスの日にイエス様が汚い家畜小屋の中に生まれる、同じようなことではないだろうかと思います。そして私たちはどうなのか、自分には罪がないと果たして言えるんだろうか。ある意味私たちも言うなればザーカイと同じような不正を働き、悪いことをし、それは外見からは誰も見られないかもしれないけれども、神様は知っておられる。いくら物で豊かになっても心が貧しい。おそらく私たちも本当に自分が何のために生きてるんだろうか、そしてこれが本当の豊かさなのかと疑問に思っていたことがあったんではないかと思います。しかしそのイエス様にお会いし、また声をかけてくださる、六節のところに喜んでイエスを迎えた。ですから私たちも、救いはどこから始まるか、イエスを喜んで迎える、どこに迎えるのか、自分の心に迎えるということであるわけです。このイエス様を迎えるときに人は変わっていく、その変わる姿が八節にあるわけです。ザーカイはなんと、主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。以前金持ちの役人は自分の持っているものを売り払って貧しい人たちに分けて与えるということができなかった。そして彼は悲しんで去っていったわけです。ところがこのザーカイは財産の半分を貧しい人たちに施すと言ったわけです。この施すということは人を愛するということであるわけです。あの十戒の後半は人を愛するということであった。あの止める役人は自分はその戒めをもう小さい時から守ってますと言ってたけれども、人を愛することはできなかった。ところがこのザーカイは、かつては人を苦しめる人であったわけですけれども、イエス様を迎えることによって愛の人に変えられた。そしてしかも八節の終わりに 脅し取ったものがあれば4倍にして返します。脅し取る、脅迫です。罪であるわけです。彼は4倍にして返す。不正を働いて取ったものは倍にして返さなければならないというその決まりがあったわけです。ところが彼はその倍をさらに倍にして4倍にして返す。おそらく彼はその通りにしただろうと思います。半分は貧しい人に全部あげて、そして不正のものを4倍にして返す。ひょっとしたら彼は財産を全部自分の手から離すっていうことになったのではないかと思います。でも彼はイエス様に従うものとなっていった。ですから彼の希望は持ち物やお金ではなかった。イエス様自身が彼の希望、そしてまた喜んでイエス様を迎える、そしてその喜びが彼の家中に満ち溢れる。イエス様は旧説を見ると、今日救いがこの家に来ました、救いが来た。それはイエス様が今日彼の家に入ってこられた。私たちの救いは何か、それはイエス様が私たちの心の中に入ってきてくださり、そして自分の心の中にその喜びが満たされる、それ以外の何物でもないということであるわけです。そしてイエス様は、この人もアブラハムの子なのですから、実はこれは宣言されたということであるわけです。人々は7節のところを見ると、文句を言ったとあるわけです。文句は何か、人を羨ましく思う、妬む、そして人を非難する、それが文句です。私たちの口からは何が出てくるんだろうか。ただ文句だけ言って、そして終わってしまう人生なのか。それともイエス様を迎えて、貧しい人たちに施し、そして脅し取ったものは4倍に返しますと、そのようにイエス様に言って、そしてこの人もアブラハムの子なのです。アブラハム、それは彼は祝福のもといとなったということです。神様は彼に、あなたは祝福のもといとなれと、そしてそのように彼は行う人となった。イエス様は、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。まさに彼はイエス様に見出されて、もうそれこそもう宝のようなですね、人に変えられた。まあ、彼の実名が記されているということは、これはもうエリコの人たちの大きな喜びとなったということであるわけです。願くば私たちもイエス様によって自分が変えられる、イエス様の愛、それによって心が満たされて、本当に喜んで、また人に施し、そしてまた償っていく、そういうものと私たちも変えていただきたいと思います。